夢
ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて、先日開催された若者の夢を応援するイベント、世田谷夢ダンスコンテスト2025と世田谷夢音楽コンテスト2025、こちらはフェイスネットワーク主催、 FM 世田谷他の公演で開かれ、公開収録の模様などもオンエアをしてきました。この同時開催された2つのコンテストで見事受賞された皆さんを、これから数週間にわたり続けてゲストにお迎えしていきます。まずトップバッターは世田谷夢ダンスコンテスト2025で入賞されたダンスチームリュミエール、ダンサーのユミさんと松田さんのお二人をゲストにお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは世田谷夢ダンスコンテスト2025で入賞されたリュミエールのユミさんと松田さんです。よろしくお願いします。
こんにちはリュミエールのユミです。
松田です。
よろしくお願いします。
かわいい挨拶、しかも手つなぎながらっていうところで超かわいいと思いながら
バレた
ねえ、もうこうね、ご挨拶もいただきましたが、改めて夢ダン入賞おめでとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうだった、結果というか振り返っていかがでした？
そうですね、この私たちのこのダンスのスタイルとかをこの場で披露させていただくことができて、こうなんか終わった後とかにこう感想をいただくことが結構あって、うん、でこう私たちのスタイルをこう広められたこと、伝えられたことが結果よりも結構一番私たち的には嬉しかったことだなって思ってます。
うん、松田さんはどうだった？
いや嬉しかったですね、うん
ね、2人のこう笑顔もそうだし、こうダンスパフォーマンス圧巻すぎて、
ありがとうございます。
2人でどんだけのこの存在感発揮してんだろうっていうぐらいに見せ方もかっこよかったなと思ったんですが、成城ホールでの今回のパフォーマンスはどうだった？
なんか結構私たちこのあのネタをこう伝えるっていうことを意識して、この会場でその伝えるっていうことを意識しながら踊れたのは結構楽しくて、あとやっぱ舞台上でこう相方とこう目を合わせながら踊る瞬間とかが結構あって、それも含め楽しかったって、終わった後結構楽しかったって思いましたね。
松田さんもどうだった？こうオーディエンスというかさ、みんなもすごいねこう拍手もしてくれましたよね。どうだった？
なんて言うんだろう、なんかその2人でステージに立ったのが結構久しぶりっていうか、その年を明けて2月だったのもあって、ちょっと私的には久しぶりに感じてたので、不安っていうよりはやっぱりワクワクとか楽しみの方が多かったので、 それに伴って見てくださった方々も拍手とかくださったので、うん、あ出れてよかったなっていう思いが結構強かったです、
うん、なんか2人の醸し出すメリハリとか、うん、あうんの呼吸感がもうかっこよすぎて私も本当予選から惚れてはいたんですけれども、
ありがとうございます。
今回夢団にチャレンジしたこのきっかけだったりっていうのはどんなところだったの？あ夢団あるっていうのはどうやって知ったの？
インスタのストーリーで流れてきて、うん、であこれは挑戦するしかないと思って、うん、そっから2人で話して挑戦させていただきました、
はい、
スタッフの皆さんも喜びよ。そしたらありがとう見つけてくれて
ありがとうございます。
えじゃあえ夢団に向けてこの、作品を作ったりもしたの？
そうですね。でなんかこの能動っていう、うん、このなんだろうな、ただなんか歌詞にもある通りなんか生き抜くとかこう強い情熱とかを伝えられる、でこの私たちの踊りとこの曲が合わさって夢団にぴったりだなと思って作品を作らせていただいたっていう感じでですね、うん、
この三浦大知さんの曲、はい、能動の曲で2人のパフォーマンス出たんですけど、はい、それこそなんか照明もそうだけど、うん、あの2人のこの見せ方とかパフォーマンスっていうのが本当独特だななんて思ったんだけど、うん、こうなんかダンスの作り方だったりとか振り付けっていうのを意識したこととかもあるの？
うん、そうですね。なんか結構自分たちのダンススタイル的にジャズがベースなんですけど、結構今までこうお互いがやってきたことだったり好きなことだったりを結構詰め込む、なんかまあドジャズではない、うん、でジャズをベースに自分たちのこのスタイルを詰め込んでるっていう感じが私たちのリュミエールとしてのスタイルなので、そこを強みにこう見せる曲、そのテーマ、私たちの踊り、それが全ていいように見せられる、素敵なところで見せられるように工夫して構成とか振り付けとかは考えてるっていう感じですね。結構2人で意見出し合って作ってます。
山田さんもこう見せたいとかっていうのを思いも伝えたの？
お互い言い合って踊り合って、うん、でお互いの思考っていうか考え方を尊敬しながら作ってるので、
だからこそあのアウンというか、うん、コンビネーションにつながったんだねでもなんか華やかさも見せられるダンスパフォーマンスだったと思うけど、はい、こう黒を基調にした衣装もかっこよかったね、
うん、ありがとうございます、
ね、あのセレクトはどうだったの？
あれもなんか結構この曲のイメージがまず赤とかが結構赤、うん、黒みたいなのが結構強いんですけど、うん、なんか真っ赤の衣装っていう案も一回あったんですけど、赤っていくより黒でシックに決めて差し色で赤で、お互いちょっと別々のところに差し色で赤を入れてるんですけど、そういうちょっとの赤っていうのでまたなんかアクセントを出せたらいいなみたいな感じで、あの衣装にたどり着きました。
うん、ね、そこでね、あのかっこよさとエネルギッシュさと、ね、伝わってきたなと思うんですけど、夢団をこう参加してみて横にもつながったりはした？どうだった？参加者の皆さん同士でつながったりもした？
もともと知り合いが何人かいらっしゃって、
うんうん、
そうなんです。でそこでまたなんだろう、この場でまた会えたっていうのもまず嬉しいですし、でお互いのこのダンスをなんだろう、一応ライバルとして出てるわけであるけれども、お互いにこう応援し合って尊敬し合えたあの空間はとても素敵だったなって思いますね。
なんかそれ感動するね。ね、なんかエモいというか、なんか
そうエモいですね。
今までね一緒にやってたメンバーだったりとか、うん、ね、意識してたメンバーとまたそこで再会できる場所になったんだもんね、はい、すごい。また後半でもね2人のルーツだったりも聞いていきたいなと思うんですが、はい、ぜひね改めて曲紹介していただいてもいいですか？
はい、三浦大知さんで能動。まあ、私は三浦大知さんが大好きなんですけど、それでもうこの曲を聴いた時に、うわ踊りたいってまず直感的に思って、でも本当に好きすぎて、もう好きがまず勝つんですけど、好きで、でまあもうこの歌詞の強さだったり、こうなんか秘められたパワーだったり、そういうのがやっぱ私たちの伝えたいものとリンクする部分があったりだとか、あとは私たちのこのスタイルがこの曲のこの音 だったりとか歌詞だったりにぴったり合うなっていうのが結構思ってこの曲にさせていただきました。
三浦大知ノード。世田谷ドリームプロジェクト、今週は世田谷夢ダンスコンテスト2025で入賞されたダンスチームリュミエル、ダンサーの由美さんと松田さんをお迎えしています。さあ、お二人、そのダンスの出会いとかも気になるなと思うんですが、はい、そのルーツとして、由美さんはいつ頃から始めたの？
ダンスは3歳から始めてます。はい、
ダンスハマったのはどんなところ？
もう気づいたら踊ってて、気づいたら好きになってて、なんか自分でこれがハマったなとかはちょっとあんま分かんないんですけど、ダンスなくしては生きていられない人生だなってもう気づいたらなってたみたいなのが結構強いですね。
すごい、それを続けてこれるってね、はい、素敵なことだもんね。え、松田さんはどう、幼少期から？
私は4歳ぐらいの時から始めてて、でもともとお姉ちゃんがやってたのを見ててやりたいって言ったらしくて、お母さんに連れてってもらったのがきっかけでした。
そうなんだ。それこそね、リュミエールっていう名前も可愛いななんていうふうに思ったんですが、はい、名前の由来とかもあったりはするの？
名前の由来はまず私がユミって漢字で優しい光って書くんですよ、うん、でそこの光と、あと松田もミリナって言ってて、下の名前が、でそこに光が入ってて、お互いのこの名前の光を取って、でフランス語でリュミエールが光っていう意味なので、その絵を取ってリュミエールっていう名前にしました。
そうなん、かわいいね。
かわいいなと思って、ね、
しかもなんかそれこそステージングでもピンスポっていうか、はい、ね、あの当てられてるじゃない、光り輝いてる、ぴったりだね見せ方素敵だね。そうなんだ。でそんな2人の出会いとしてはいつ頃だったんですか？
出会いは
どういうきっかけだったの？
すごい好きで、踊り方が、で一緒にチームを組みたいなってずっと思ってて、でそれを伝えて一緒にやろうっていう形になったっていう、そこで結成って感じです
。すごいストレートにこう思いを伝えてくれたんだねえ、松田さんはどうだった？なんかユミちゃんのこの印象だったりとかね、こう声をかけられた時。
なんかこれちょっとエモい話なんですけど、うん、その一緒の仕事させていただいた時に、その帰りのロケバスの中でたまたま本当に隣の席に座ってて、でエモいのがその夕日を見ながらみんな本当に早朝からの撮影だったんで、もうみんな眠い中で、周りの人たちは寝てる中、私たちだけ本当になぜか起きてて、こう隣でユミちゃんが夕日見ながら、私ミリナとチーム組みたいって思っててって言われて、でもなんか私も夕日見ながら、あ、そうなんだとか言って、うん、じゃあ組むかとか言って、うん、結構本当に軽い気持ちで組み始めたんですけど、
エモエモすごいね、こう思いがあってこその2人っていうところ。でもなんかチームのパフォーマンスとまた違って2人のパフォーマンスを選んだ理由とかもあったりするの？もうお互いをリスペクトしてみたいな。
そうですね、まあもう本当に踊りが好きだし、私がこう思い描いているチーム像というか、絶対いいチームになれるだろうなっていうのを確信みたいなのがなぜかあって組む前から、で2人で活動していけたらもうなんか大きくなっていける、やっぱ1人じゃいけないところまで2人でだったらたどり着けるんじゃないかなっていうのがすごい思ってて、それで2人で活動したいなと思って結成したって感じですね。
そしてそのたどり着く世界として、はい、2024年夏に世界にも向けてチャレンジしたんでしょ？
はい。
どうだった？
いや、まずはまずもうマジ嬉しい世界一っていう、うん、こう自分たちでもまだっていうかあんま実感が湧かなくって、でもやっぱりこう周りの応援してくださってる方々とかに世界一おめでとうってこう言ってくださるたんびに、はやっぱり私たち世界取れたんだなっていう気持ちとかが結構蘇ってきたりして、嬉しいに尽きないっていう感じですね。
ね、ショーズトッパーファイナルで見事優勝して世界一だってかっこいいねいや、どうだった？そこでパフォーマンスしてみて得られたものとかいかが？
なんかその決勝の地が LA でロサンゼルスに行ってきたんですけど、やっぱ日本とはまた違う雰囲気で、 その海外の方々はなんかもうふわーみたいな、うん、私たちのことを本当に全く知らないのにハグしに来てくれたり、本当になんかもうめっちゃ褒めてくれたり、うん、もうナイスナイスみたいな感じで言ってくださって、それに私は結構感銘を受けて、あ、なんて素晴らしい場所なんだって思ったんで、なんか来れてよかったなってまた思いました。
もうエンターテインメントというかね、アメリカでっていうことで、はい、それこそまた世界チャレンジしたいんじゃない？どう？夢とかある？
そうですね、なんか今後ももっとやっぱりリュミエールっていうこのチームとしての存在だったりとか、あと私たちの踊りは結構唯一無二だなって思っているので、その私たちの踊りでこう衝撃を与え続けられる存在になるのが結構目標で、でやっぱり日本にとどまらず世界にもこうアプローチをしていけたらいいなとは思ってるんですけど、まずは日本でもう有名なチームになりたいっていうのがあるので、これからもどんどん活動していきたいなと思ってます。
松田さんもどう？どんなパフォーマーになりたいとかある？ダンサーになりたいとか。
私はなんて言うんだろうな、唯一無二っていうか、他の誰でもない自分だけっていうか、自分っていう軸を持ったダンサーになりたいので、そのためにももっと2人が個人個人で大きくなっていろんなことを経験して、でチームとしてやっと一つになれたらいいなと思います。
2人もこうね、今パフォーマーとしてダンサーとして、そして受け継ぐということでもレッスンとかもされてたりもするんですよね。
そうですね、うん、お互いこうなんかプライベートレッスンって言って個人で開催するレッスンをやったりだとか、また先生の代わり代行のレッスンをさせていただいたりとかをしてるので、あとは2人でもチームとしてもなんかワークショップだったりレッスンとかを今後やっていきたいなと思ってるので、
ね、夢団でもね、こうね、出会えたきっかけにもなるので、ね、ワークショップやってもらいたいななんて参加したいななんて思うのでぜひお願いいたします。さあ、リュミエールとしてこれからの活動、何か PR あります？
一つお知らせ、うん、みたいな形で言わせていただくと、6月の28日にネクストムーブメントというイベント大会に2人で出させていただくので、そちらもぜひ応援していただけたらとても嬉しいなと思ってます。あとはなんだろう、イベントだったり大会だったりとか、いろんなところで活躍できるチームになっていきたいなと思ってて、まあ、それこそテレビとか、まあ、こういったラジオだったりとかメディアにもどんどん進出していって、どんどんどんどん有名なチームになっていきたいなって思ってますので、応援していただけたら嬉しいです。
ありがとう。2人の、ね、活躍これからも見守らせていただきます。さあ、今日のゲストは世田谷夢ダンスコンテスト2025で入賞されたリュミエールのユミさんと松田さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週は優秀賞を受賞されたホーミーをお迎えします。お楽しみに。ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。それでは読んでみましょう。雅代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代です。今週は東急目黒線奥沢駅から徒歩5分、ま、東横線の自由が丘からでも7分、もう奥沢の住宅街の中にあります品々をご紹介します。お話は代表取締役の小林健二さんに伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、こちらはどんな店舗なんでしょう？
そうですね、私たちは品々と申しまして、品のある品物の、ご提案するっていうお店なんですけれども、実は盆栽屋をやっております。はい、
今店舗の中にいるんですけども、もちろん店舗の中にもたくさんの盆栽があって、はい、盆栽とプラス盆栽にまつわる関わるもの全般が、はい、 置いてある。
そうですね、基本やはり盆栽だけ、まあ、よく園芸でもそうですけれども植物だけではなくて、まあ、その皆さんの生活に合わせて鉢だったりとか、あとその飾るっていう楽しみもね、していただきたいと思いますので、盆栽を飾るための台とかお皿とか、まあ、そういったしつらい道具も、まあ、ご提案しております。
はい、とっかかりがなんか素敵だな、はい、置きたいなとは思うんですけれども、はいはいはいはい、そういう初心者の方にはどんな盆栽が向いてるんでしょう。
そうですね、よく皆さんうちの初めて来られる方もよくそれ言われるんですけれども、少しだけちょっと勘違いしているところが非常にありまして、やはり、まあ、我々こうそうですね、こう育って子供の頃から育っていく間にやはりおじいさんがやられてる趣味っていうイメージもすごく強いですし、なんか高いとかね、やっぱ難しいイメージが非常についておりますけれども、はい、実はすごく簡単です。はい、もう水さえやっていただければ基本枯れずに済んでいくんですけれども、ただやはり生き物なので、やはりこう伸びたら切ってあげたりとか、はい、あと鉢が汚れたら、拭いてあげるとか、はい、あとお腹も空くだろうと思いますので肥料をあげるとか、実はちょっと人と同じような感覚で育てていただけるといいんじゃないかなと。まあ、その中で盆栽ってだいたい大きく3つありまして、まあ1つはね、せっかく盆栽やってみたいって思うんであれば、ザ盆栽っていうイメージで松だったりとか真柏という、まあ、そういうちょっと常緑の、まあ、ヒノキ科のものですね、まあ、そういったもので、やられてもいいですし、あとは実物花物盆栽って言われてましたね。でせっかく育てるので、やっぱり今の時期ね、やっぱりそうですね、春だと、桜、梅、ボケで、これからアジサイ、実は夏にも咲くいろんなお花があったりとか、はい、あとは実がつくもの、まあ、そういった花物実物盆栽というものもちょっとおすすめしております。であとはね、やはり先ほど言ったようにちょっと簡単かな、なんとなく緑を楽しみたいかな、まあ、そういった方にはモミジだったりカエデだったりとか、あと雑木と言われているような、葉を楽しむ植物ですね、はい、まあ、こちらなんかは割と、まあ、山の木になるので、結構日陰でも全然大丈夫だったりとかします、はい、なのでね、まあ、何でもそうですけど育てるにあたってルールがありますので、まあ、そのルールをちょっと知っていただけると簡単にできますよ。
よくほらサザエさんの波平さんがチョキチョキやってるけれども、はい、やはり松でもこうなんでしょう、はい、どうカットしていいか、やっぱりなんか基本が多分あると思うんですよ ね、 そうですね、やはりちょっとそういうところ基本から、はい、まあ、知りたい習いたいっていうこともこちらではできるんですよね。
そうですね、実は景色盆栽教室という教室をだいたい土日と火曜日で、時間的には10時半から2時間そして1時半から2時間、まあ、そういった2部構成でやっております。
ではぜひ最後に小林さんの夢お聞かせください。
はい、そうですね、まあ、私の夢、まあ、夢と言いますかね、私自身がやはり植物に、まあお仕事をつく前にも学校もね、まあ、植物絡みで来てるんですけれども、やはりこう生活の中にね緑があるっていう心の豊かさっていうものを少しでも感じていただきたいのと、でこれには本当にもう小さなお子様からご老人まで結構気づくタイミングって非常にあると思うんですよね、はい、なので、まあ、こういう盆栽を通じてですね、はい、何かそういった緑があると本当にいいんだなと、やはりこう地球のためにもなるし自分のためにもなるし、逆に子供、ご老人、まあ、全ての人々にもね、はい、非常に喜んでいただけるということをやっぱり盆栽を通じて学んでいただけると嬉しいですね。はい、
はい、ありがとうございます、はい、ということで今週は奥沢から品々をご紹介しました。お話は代表取締役の小林健二さんに伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いいですね、品のある品物盆栽ということで、心の豊かさ緑をね、盆栽を大切に愛でるって大事ですよね。小林さんありがとうございます。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
ジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募に送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
今日もまた泣きたくなってしまった、忘れなきゃってなかったことにした、笑ってなきゃ立っていられなかったんだ、誰にも嫌われたくないから。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。